本と雑談ラジオ。
こんにちは、漫画家の小泉智博です。
こんにちは、歌人の松野浩一です。今日は久しぶりですね。今日は、
はいはい。
今日から、なんか、YouTube でやってる時にも音がピンと鳴るように、世界のヒーリング楽器をメルカリで買って使っています。
おお、いくらだったんですか？
まあ、まとめて買ったのでね、値段は秘密ですけどこれはなんか何だったかな、なんとかチャームって言います。
へえ。
なんとかチャームって他にもですね、こんない
いですね、
レインスティックというサボテンで作った楽器とか。
雨の音なんだ、波の音じゃないんだ。
そうですね、こういうなんかとか、
小さいドラみたいなやつ、
こういうのとか、
お坊さんが持ってそうなやつ、
まあ、カリンバ、
あ
とかもセットだったんですけど、
はは
ちょっと聞いてみて、このエナジーチャームっていうのかな、
エナジーチャーム、
なんかお子さんがたくさん叩いたら傷だらけになってしまいましたって書いてあったのが可愛くて買いました。
なんか鉄の丸い細い円柱状のが木の上で糸で固定されてるんです ね。
はい、ということでこれからは音を足さなくても、
はい、あらかじめ入ってる、僕の手間が一手間助かりました。
まあ、でも前のボーンがいいっていう人もいるかもしれませんけど、はい、どうでしたか最近の小泉さんは。
最近はですね、いやまあ普通にぼちぼちやって、あでも連休があって漫画の締め切りがあったりで結構忙しかったですね。そう妻も出かけちゃって、
はい、
自宅に母と子供が上の4歳の男の子だけになっちゃって、で全然どこも連れてってあげられなくて悪いことしたなって。その日に子供はね2回自分でスーパーに一人で買い物行ったんですよ。
あ、それなんかで読めましたよ。
そうですね、
初めての使いを知らぬうちにしてたと。
そうそれから大好きになっちゃって。
でもまだちっちゃいでしょ、
ね、そう4歳で、間にね横断歩道もあるんですよ、信号があって。
4歳で買い物に。
そう、でもただね、後で聞いたんですけど、母が家の前からスーパーに入るまでずっと遠目で様子を見てるんですよ。
あ、まあ、目で見える
って言って、そうそう、見える距離にあるから。
だけど、
ね、
財布を丸ごと渡して、
そう、店員さんに取ってもらう。
善意で。
そう。
まるで無人野菜販売のような。
そうですね。
恐ろしさじゃないですか。
そうなんですよ。で、今日も一人で行ったんだよって言うから、強盗はいなかったって聞いたら、強盗って言って、拳銃持ったおじさんだよ、金を出せって言って、子供から財布やお金を取る人、おじさんいなかったって聞いた。いなかったってちゃんとね、ビビっててね。
なぜそんな無駄なビビりをさせるのですか？
パパが子供の時はいっぱいいたんだよって言ったら、もう海で食べられちゃったんじゃない、あ、違った、もう海でサメに食べられちゃったんじゃないって言ってましたよ。
願望を言ったんですね。
そうですね。
そんな島真央さんのお父さんみたいになっちゃいますよ。島真央さんのお父さんは、なんかこう銀行かなんか、銀行かな、なんかこう煙突がついてるところがあって、そこでお金を燃やしてるんだよって教わったりとか、嘘ばっかし教わってたって言ってました。
面白い。なんで銀行に煙突あるんでしょうね。
なんか、なんだったかな、僕の記憶違いかもしれないけど、なんかそんなような話してました。いつもそういう突飛の嘘をついて真面目に信じてたんだ。
ははははは。
島真央さんね。
はい。マサノさんの方はいかがでした？
僕は雑骨神経症になってしまいましたよ。
辛いですね。
ヘルニアですよね、いわゆる。
雑骨神経症っていうんですか？
まあ、病名っていうか、病名ではないらしいんですけど、
はい、
まあ、椎間板ヘルニアになってることが、
はい、
ほら、レントゲンを取って、
はい、
MRI をやって、
はいはいはい、
まあ、ヘルニアになってることが分かったんですけど、
はあ、
でもよく言われるのはヘルニアになってるからといって痛みが出るとは限らないんですって。
へ
え。だから痛いからレントゲンとか取って発見されるけど、
うん、
ヘルニアになってても別に痛みが出ない人もいるし、ヘルニアが治ったからといって痛みが治らない人もいるんだって。 だから結構調べれば調べるほど、
うん、
厄介な病気っていうか、なんか結構評判のいい鍼灸にも行ってきて、
はい、
1回8,000円もするんですけど、ただ下半身にものすごい数の針をパパパパパって打って、かつ針に電気を流したりして、まあ、その時はでもかなり効いた感じがして、
うん、
だいぶあれ痛みの感じが違うっていう風になったんですけど、うん、でもやっぱりじゃあ1回で完治するかっていうと、うん、やっぱり時間が必要みたいだし、うんうん、あとよく言われるのはほっとけば治るらしいんですよね、うん、でも治んない友人でも何年も痛い人もいるから、
うん、
ほら病気ってさ、いろんなアトピーとかもそうだし、
うん、
こういろんな説があってがんとかもね、
うんうん、
いろんな病治し方をみんな教えてくれるんですよ、
うん、
で日記にメルマガに書いてるから、あの今氷で冷やしてるって書いたら、
うん、
ヘルニアを冷やしてはダメですよっていう意見が来たりとかして、
うん、
でもそれももう氷のをくれた人も言ってたんですよ、
うん、
冷やしちゃダメっていう人もいるんですけどねって言いながら氷のを渡してくれたんですよ、
うん、
もうね何を知りたいか分かんない。
炎症があったら冷やした方がいいですよね。
そうらしいんですけど、もうでももういろんなことを試すしかなくて、
うん、
うん、だっていろんな人がいろんなこと言うんだもん、
うん、僕はね炎症を軽視してたせいで、
ええ、
あの剥離骨折が起こったから、
はい、
炎症はねこれからは極力とことん冷やす方針にしました。
まあでも、まあ多分運動不足とかもあるし、まあ前からずっと腰痛だったのでね、腰痛が結局足に来て足が今しびれて、左足がずっと痺れたり痛かったりするんですけど、
はは
でもまあいろいろ痛い方を上にしたら楽とか、寝るときね、まあいろんなことを教わったは教わったって感じですね。
あれは腰にいいんですか、あのハンモックは。
それですよ、ハンモックとヨギ棒は、
ああ
腰痛に良くないという説もあるから、
ああ
今はちょっとハンモックとヨギ棒は使わずに、
なるほど。
でまあ僕布団処分してきちゃったんだけど、布団も買って、
ああ
まああとほら寝袋もあるから、
うん、
いろんなもので寝ながら、
うん、
どれが一番体にいいかを試してるんですよ。でもヨギ棒って腰痛に悪いのか分かんないけど、横になると本当にすぐ寝ちゃうんですね。
ははははは、
あの心地よくて、
はあ、
だから本当ちょっと横になって本読もうとか思ってると寝ちゃうぐらい気持ちいいので、
なるほど、
そういう意味ではその腰痛にいいかどうかベストしてすごく心地いいことは確かなんですよね。ただちょっといろいろいろんな説があるんで、いろいろ試しては自分の体に効いてるって感じですね。
あ、僕ね腰痛対策してること忘れてました。
え、何ですか。
あのね、まあ、本当に参考になるか分かんないですけど、
はい、
金沢映画祭に行った時に泊まったビジネスホテルのマットレスが、
はい、
パッとその晩寝た瞬間ものすごい、あ、これ腰に絶対いいって確信をしたんですよ、
はい、
で翌朝起きたらその時ちょっと腰、あのランニングする前だったから、筋トレ休むとすぐ腰痛くなってて、
うん、
あ、すっごい良かったって思って、バーってシーツめくって、銘柄を写メで撮って、その品名とか。
それは昨日聞けばよかったな。
あ、そう。
違うの買っちゃいましたけど、何ですかそれは。
日本ベッドだったような気がするんですけど、で、8万円ぐらいしてネットで調べたら、そう、シングルサイズで、でもこれは絶対、あの、やっぱ一晩寝るって、寝て試すってことないじゃないですか。
そうですね。
で、試せてて、で、それで、あの、その、検索したら、その、品名で、腰にいいって意見がやっぱりいっぱいあったんですよ。
あ、そうなんですか。
で、それで、もうちょっと固めの方がいいような気もするけど、やっぱ同じのまずは買おうって思って、まあ今もその同じように寝てて、若干やっぱもうちょっと固めの方が気持ちがいいような気もするけど、未だにでも腰はむちゃくちゃ快調ですよ。
本当ですか。まあヨギ棒を僕実は、あれから合わせて4つも買ってしまったんですね。
うん、
だからそれを売れば8万ぐらいにはなるから買えるな。
そう、ただ妻はそれ全然私には柔らかすぎてダメっつってます。
あ、そんな硬いと言いつつも柔らかいの。
あ、うん、柔らかいんですよ。俺にはちょうどいい柔らかさで、まあ、もうちょっと硬い方が好みだなって思うんですよ。
まあでも僕一応安いけど評判のいいやつをとりあえず買ってみたので、マットレスも、もうとりあえず寝具はもうヨギ棒もあれば、 ハンモックもあればマットレスも布団もあるっていう状態なので、寝袋もあるから、
うん、
まあいろいろ試していますよ。
そうですね、
はい、でもまあとにかく、まあ、年だしね、あと運動不足なのは確かだから、水泳でもやったらいいのかもしれないと思いながらね、
うん、ウォーキングがいいと思うんですけどね。
まあね、でもまあ今でもほらエレベーターなしの5階に住んでるから、階段の上り下りはすごくしてるから、まあそこは思いのほか快適で、家賃が安いのは多分階段のせいなのと、電車が近いからなんですけど、線路沿いなんで、ね、
うるさいんですか。
まあでも線路の電車の音好きなんですよ、結構。だからそこが人によりますね。
そうですね、
人に打ったらうるさいんでしょうけど、僕は電車が通る音って結構心地いい音なので、そういう意味ではね、今の部屋はね、良かった、当たりだったですね。
良かったですね。
家賃の割にはとても快適です、
えー。
湯船のない部屋を借りようかと思ってた時もあるんですけど、安いから。シャワーだけの部屋。本当に湯船があって良かった。
あ、良かったですね。
もうね、そこはものすごく良かった。下手したら申し込んで借りれたかもしれない部屋っていうのがあって、結局申し込まなかったんですけど、もしそこを申し込んで借りちゃってたら湯船なかったんで。
シャワーだけですか。
なんか本当大きな損失でしたね、
シャワーだけで家賃いくらなんですか。
いや高いんですよ結構、その代わり駅から近くて、インターネットが無料とかなんですけど、でもよく考えたら自分は湯船に浸かることがものすごく重要で、いろんなアイデアとかもお風呂に入ってる時に浮かぶことが多いから、もうね、それはね、
うん、
いろんなこう巡り合わせで今の部屋になったんですけど、よかったなって、
なるほど、
思ってますよ。
僕はね、子供2人お風呂入れなきゃいけないんですよ。
はい、
僕、湯船、あんま本当、1分ぐらいでいいんですよ。
自分はね。
だから、それ、子供入れてるとね、なんだかんだ、トータルで風呂場に40分ぐらいいて、
はいはいはい、
もう具合悪くなるんですよね。
まあ、そうですよね。まあ、でも、そう、子供いると大変なんですよね、お風呂ね、子供がじっとしてないしね。
遊びたがっちゃって。
あと2人同時に入れてるんですか。
同時だったらまだ短くて済むんですけど、
はい、別々に
下の子を入れた後に俺も上がろうかなって思ったら上の子が来たり、そうすると40分になっちゃうんですよ。
大変ですけど、まあでも幸せな大変そうじゃないですか。まあ、
そうです ね、
まあ、ね、
嬉しい悲鳴でした。
そうですか。いやまあね、そんなですよ。でも実はでも僕メルカリでの買い物はずっと続けてて、
ほう、
もうね、日記には書いたんですけど、あるものを複数買ったりして、
うん、
なんでそんなの買ってるのって、もし配偶者がいたら怒られそうなものを買ってるんです、
ええ、
まあ、それは今度また発表しますけど、
今は言えないんですね。
そう、なんでそんなものばっかしっていうのをつい買っちゃってて、
はい、
まあ、まあその人って売ろうかなと思ってるんですけど。
あ、そうなんですね。転売をするんですか。
まあ、転売というか本とセットで、
はあ、
本とセットで売ったら面白いかなと思うものを見つけちゃったんですよ。
はあ、
でもまあばっかじゃないっていう人がほとんどでしょうけど、
メルマガで読みましたよ。
そうそう、それ内緒でね、
はい、
もうね、なんかもういろいろやってみようと思ってます。それとっても本棚もほら、うん、
すごいですね、
変えましたよ。ほら、
立派な、
YouTube で見てる人は見えると思いますけど、白い本棚を、結構ベンチがついてて座れるんですよ。
本当にオフィスみたい。
そうです
。出版社のオフィスみたい。
座れる部分の下は収納になってて、 T シャツをしまおうと思ってるんですけど、
うん、
まだでもちょっと本処分したいので、
はい、
今マスオ書店に来るとね、いらない本をねもらったりできるかもしれません。
はい。
あと本棚自体も一つはいらないのが余ったので、ちょっとでも YouTube の人に見せちゃおうかな。
ははは。
この今映ってる端に映ってるグレーのちょっと本が斜めに置けるこれです。
スチールのやつですね。
これは僕が平積みって、書店に行って平積みされてると嬉しいじゃないですか、
はいはい、
それを味わいたくて買った。平積みしやすいんですよこれ。
あ、そうなんですか。
こっち側に本を置くことができるんで、
斜めだから。平積みって平らに水平に置くってことじゃなくて、
そうそう、
面出し、
面出しのことだ。面出ししやすい本なので、うん、自分の本がすごい面出しされてるイメージで飾れるから、
うん、
自分の辞書、自分の本を飾ってたんですけど、
なるほど、
まあちょっと処分しようかと思って、もしくは自分の部屋で使おうと思ってるんで、今のうちに欲しい人がいたら言ってくださいね。これ写ってるのを見て、まあ、ちょっとラジオの方は見えなくて申し訳ないんですけど、灰色でちょっとこう角度がついてて、1,2,3,4,4 段の
幅は80センチぐらいでしょうかね。
そうですね。高さはどのくらいだろう、
1メートル、
そうですね、150ぐらいかな、
150ぐらいかな、まあ そんなにたくさん収納できるというよりは、うん、平積み面出しがしやすいっていう感じの、まあちょっとオフィスには似合いそうな感じの本棚です。
はい、
ということでね、
本棚もメルカリで買ったんですか？
いや、この本棚の白いやつはディノスですね。いろいろ調べたんですけど、イケアとか、
はい、
割とこれならマスノス店にいいかなと思ったのが意外とディノスでしたね。
はははは
で、まあ、このタワーになってる平積み本棚っていうのは、
はい、
昔、通販生活で4台も買ったんですけど、
うん、
まあ、3台は人に譲ったりして今残り1台になりました。これはちょっと譲らずに置いとこうと思います。
はい、
はい、こんな話じゃなくて今日はそもそも固い本があったじゃないですか。
固い本があります2冊。
どっちからやりましょうか。
どっちからやりましょうかね。じゃあ僕は町谷良平さんがとても面白かったので、はい、こっちから行きましょうか。いや、面白かった。
なんか
松野さんスポーツが苦手だと思うんですけど、
はい、
大丈夫でしたか？
ものすごくスポーツが苦手なことを味わいながら読みましたよ。でも、なんて言うんだろう、すごい工夫のある小説でしたね。
そうですね。
まずさ、ボクシングやってる時の思考をね、文章にするって、うん、そもそも難しいじゃないですか。
それね、まあちょっと話を起こしようってすいませんけど、はい、僕ね、すごい前からそれを、総合格闘技の寝技でなんか内面をもう逐一言いながら、
はい、
もう漫画としてはスローモーションみたいに なってる感じで、
はい、
もうガーって内面を、あ、ここに足が来たから、あ、俺の手がもうちょっと長ければ届くのにみたいのを、やろうとやろうやろうとずっと思ってて、
はい、
たのを、あ、ここですっげー上手にやってるって思ったんですよ。
そうですね。なんかその、なんだろう、まあ、ネタバレじゃないと思うから言うと、
うん、
まあ、主人公はまずボクサーなんですよね。21歳でしたっけ、
うんうん、21だっけな、もうちょっと上だったような気がする。まあ、
20代の若いんですよね。
そうですね、24ぐらいじゃなかったでしたっけ。
なんかでも学校に大学に行かずにボクサーやってるっていう感じじゃなかったかな。
あ、そうか、
うん、まあそれはそんなに重要じゃないんですけど、その若いボクサーが、まあ、プロなんですよね。プロなんだけど、はい、もうあまり勝ってなくて、で、まあ、あるトレーナーっていうのに会って、
はいはいはい、
その人といろいろやり取りしていくっていう話なんですけど、
まずもうそれまで面倒見てたトレーナーにちょっと
見放されるんですよね。
そうそう、で別のあんま実績のないトレーナーをあてがわれて、
うん、でもその人自身もプロで、 その人自身は
6回戦の人なんですよ。
自分も勝ちたいから教えることで自分も技術を身につけたいと考えてるのね、
うん、
でこの主人公のが面白くて、そのなんだろう、まず原稿化ずっとするんだけど、その試合の最中に原稿化してるわけじゃなくて、
うん、
自分の試合の映像を見ながら、うんうんうん、頭の中でこう再現してるっていう描写なんですよね。
最初ね、それが本当試合中に考えてるんだなって思って読んでたら、実はビデオの再生だったってことがわかるんですよ。
あとはその自分の友人が映画を撮ってるっていう設定で、その友人と時々美術展に行ったりするんだけど、その友人の映像を自分でまた見たりするから、
そうですね、
その映像に撮られた自分っていうもののこう言葉を他人の言葉のように聞いたりするとか、
うん、
そういうところが重層的になってるんですよね。
ああ、本当だ。
だからその自分のさ、モノローグって実は難しくて、
うん、
それを書くってことに嘘が生じるわけですよ。僕の評判の悪い愛のことはもう仕方ないって小説は、
うん、
ものすごいみんなに悪く言われるんだけど、でも自分では自分の頭の中の思考がいつもああなんですね、
うん、
で自分のこう尻滅裂な考えがずっと書かれてる小説なんですけど、小説じゃないってみんな言うんですけど、うん、それも本当はそういうことを書きたくてやってるんですよ、
うん、
でだけどやっぱりその本当の思考回路と自分の書いたものって絶対ズレがあるわけですよ、
うん、
そこにすごい自覚的な小説で、
うん、
試合の最中にはそんなこと考えてないと、
うん、
肉体的に動いてしまっていて、それを後で自分で映像で見直すことによって、
うん、
追体験として考えていって、何度も何度も考えてると、
うん、
で何度も何度も考えてるから、いろんなこう、あと本当はありえなかった こういう戦い方で出たじゃないかとか、うんうんうん、本当はこう勝ってたじゃないかみたいな、うん、違うパラレルな自分のことも絶えず考えてるっていう、うん、ものすごく考えすぎな主人公なんですよね。
しかもね、考えなんて変わるとかすごい、うん、
言ってる
んですよ。
あ、結構人間味のある主人公でね、割と心開かなくて、うん、そのトレーナーの人がくれたお弁当を食べずに捨てたりとかね。
そうですね、うん、まあそのトレーナー、ため吉でしたっけ、梅吉だ、なんか梅吉っていう名前ももうちょっと小バカにしてる相手の名前じゃないですか。
まあでも本名じゃなくて、芸名みたいなの載ってるんじゃないかっていうふうにこうね、想像してるわけじゃない、主人公も、うんうん、でまあその2人の話なんですよね、基本的にはね。
そうですね、梅吉が出てぐんと物語が動き出すんですよ、うん。
でも僕はこれは実は隠れビールだと思って読んだんですよ。
なるほど。
女性が読むとね、多分この2人の関係性を、うん、ほら明日のジョーの2人みたいに、うん、なんかホモソーシャルなものとして見るんですよ。
なるほど。
その証拠にね、主人公は試合相手の人を絶えず親友みたいになっちゃうっていう描写がまずあって、
そうですね、うん、それも面白かった。
自分の試合相手のことを研究するあまり、うん、その人の日常とかを SNS で知っては夢に見てしまうと、うん、でその夢の中で試合相手の人と二人で一緒に他人のセックスを覗き見たとか、なんかエロ本を見たとかいう描写もなかった。
ありました。中学生になってたんですよ。
だから男の子同士のつながりって、まあ、ホモソーシャルって言うんですけど、それがだからセックスを見たりとか、まあ二人がセックスするわけじゃないわけでしょ、
はい、
他人のセックスを覗きくっていう行為を二人でするっていうところに一体感を感じるっていう、
うんうん、
それはでも僕結構すごくわかるんですよね。なんだろう、かなりそういうのってみんなあるんじゃないだろうか。小泉さんないんですか、
は
い、
あったと思いますよ。
なんか友達と一緒に風俗に行く的な、
ありました。先輩と行きました。
そうだから、それはよく叩かれるんですけど、女性にね、でもなんかあるよね、そういうのね。
エロの師匠がいましたよ、
うん、でだそういう構造が描かれてるんだけど、
あ
なんかだからボクシングをやるようなタイプの人ってあんまり文章を書かないから、
うん、
この作者は本当にボクシングやったそうなんですけど、うん、まあ、プロっていうよりは小説家になろうと決めた時からボクシングを始めましたっていうふうに、文藝春秋のインタビューでは喋ってたんだけど、まあ、これ芥川賞発表の文藝春秋 ね、 ね、だから経験はあるわけですよね、
はいはいはい、
だからあと専門用語がいっぱい出てきて、ボクシングのこと全然僕分かんないから、その何が語られてるから全く分かんないわけですよ。
僕はね、結構分かってるつもりだったけど、うん、分からない用語が出て、Google で調べましたよ。
だけども、主人公が分かってることは伝わってくるわけですよ。
そうですね。
で、僕には全く分かんないことを主人公がいろんなことを判断し、理解してるってことは伝わってくるわけですよ。だそこが面白かったな。
はあ、
全く分かんなかったんです、そのボクシングの一挙一動とか、
うん、
なんでこう動くかとか、
うん、
なんでこういうふうに自分の弱みがあって相手に強みがあってとかいうのも何一つ分かんないんだけど、ただ登場人物たちがそのことをものすごく理解して、
うん、
で共通言語としてやり合ってることは伝わってくるじゃないですか。
伝わるし、まあ、最近でもね、クリードっていうロッキーシリーズの続編が、
はい、
今年の1月に公開されてものすごい評判がいいんですよ、
うん、
でも僕はものすごくつまらなかったんですよ、
うんうん、
まずクリードのキャラが薄いっていうのが何よりつまらないのと、うん、あと練習がね、こんなの本当に強くなんのかよって何にも納得できなかったんですよ、うん、まずフィジカルのトレーニングの場面しかないのと、だけどこの町屋さんの小説はどうすると相手の技をかわしながら自分の体を動かす、この人が結構際立ったって言う変ですけど、普通の動きが苦手な、ちょっと個性的な体のひねり方とか、
うん、はいはい、腰を痛めてしまう、
ね。そう。普通のワンツーよりも、手を早く、素早く引くのが基本だけど、そのまま腕を残して、それでガードしろとか、
うん、
その人個性、こうに有利なやり方を、梅吉がどんどん
考えるのね。
そうそうそう。
肉体の癖っていうものを見抜いて、でその梅吉って人は敵対する相手のものを研究して、相手に乗り移って、相手と同じ動きを自分がやるから、それに勝てっていうふうに教えるんだけど、その辺が
スポーツなるほどなと思ったのがね、うん、あの人間って体の癖があるだろうし、うん、ある部分は人より秀でててある部分は人より弱いっていうのがやっぱあるわけじゃないですか、その辺のことをすごく考えた上で、じゃあ勝つにはどうしたらいいかって考えてるところが、なるほどねと、
まあ、そこでねものすごく感動的なのが4回戦っていう一番ランクで言えば低い選手でやってることなんですよ。
あ、そうなんですね。
そう、その上6回戦とかもっとあの上があるんですけど、梅吉もだからそんなに
強いわけじゃない、
あの日本あのチャンピオンレベルではないんですけど、でもクリードってすごい世界あのチャンピオンの物語なのに、それそういうロジカルなのが何にも描かれてなくて、こっちの本に全部俺がクリードで見たかったことが
描かれた、見たかったものが描かれて
た、そうものすごくそこでなんかこれだよって思ったんですよ。
なるほどね。あ、タイトルも言ってなかったけど、芥川賞今回受賞された町屋良平さんの小説で1ラウンド1分34秒という小説ですね、新潮社から出ています。でそうですね、でね、だから僕ボクシングに全く興味ないし、スポーツ全然好きじゃないけども、何かが分かっていて、でも自分の才能がその辺すごいとも思ってないわけですよ、ある諦めがあったりとか、でも例えばその高校生ですごく強い人が来たら勝つわけですよ、なんかインターハイで結構いいとこまで行った高校生が敵だと、やっぱ相手も強いんだけど自分が勝つ、だけどいやあいつはすぐプロになるだろうと思ってるわけ、でそういうこうなんていうのかな、あの才能の見極めと諦めと、まああとそれでもやってる感じ、まず、ね、住んでる部屋が暗いんですよね、
暗い
あの木が生い茂っててね、
あとねやっぱ減量がすっごい辛そうで、ね、しかもねでもやっぱすごい4回戦ってそんなまあ、本当に才能ある人だったら単なる通過点に過ぎないところでもがいてるわけですよ、でそれででも減量が本当に辛くて、その時に俺を崇拝しろって言うんですよ、4回戦の、まあ、どうってことない選手なのに梅吉にとか世界に対してですよ、自分はこんなに辛い思いしてるんだからそれを尊んでほしいっていうのが赤裸々に描かれてて、全くそうだと思うんですよ。
そうなんですか、小泉さんもそんなこと思うんですか。
思わないけど、俺はそこまで努力したことがないから思わないけど、本当に最後の最後の血の一滴ぐらいまでの努力してる人はそう思うだろうって思うんですよ。
なるほどね、まあ、この主人公は、でもかといってストイックかというと、あのジムに来た女の子に声かけて、
そうそうそう、
あの電話番号渡して、まあ、その女の子は恋人もいるのに、まあ、セックスフレンドになるとかね、で結局途中で別れちゃったりとか、その辺のこう割とねあの動物的なとこもあって、なんかそういう甘えられる相手には甘えちゃったりとか、でもそのトレーナーには最初心を開かなくてだんだん開くとか、その人間味がね、
それをね甘えてるところのねその内面の描写のね精密さみたいなところもすごくて、でこれから減量が始まるから俺はこうなってこうなって気持ちはあっち行ったりこっち行ったりしてこの子も傷つけるだろうみたいなことを予想するんですよ。
そう、あとさもう頭がおかしくなってるわけじゃない、その減量中とか、その文章もおかしくなってて、もう日本語としてこれ言葉のつながり変だなってとこもあるんだけど、
そうですね、
でもその確かにこういうぐらいおかしい時あるじゃない、
混乱が描かれてる、
それがすごい程よくて、あのデモっていう、こう接続詞がデモじゃないじゃないこの文章とか思ったりするんだけど、もうそうしか書けないように書いてるんだと思うんだよね、そこが本当にあなるほど、自分はスポーツ全く好きじゃないしやったこともないけど、そういう人に届くように書けるってすごいことだなと思いました。ただ僕やっぱり、なんでじゃあ減量するんだろうとか、なんでボクシングやってるのとかいうすごく素朴な運動しない側の意見としてね、ね、ボクシングってなんで減量するの、なんでさその程よい自分の体重で戦っちゃダメなの、
やっぱね、あの減量して階級を普段より下げると、その減量日より翌日体重戻るんですよ、ある程度ちょっと上がるんですよ、
はいはいはい、
そうするとその小さい人に対して強く叩きたり、強いんですよ。
じゃあさ例えばさほら俳優でさ、 なんとか良平さんっていうさ、太ってる痩せたりする人じゃない、ほら変態仮面の人、
あ
鈴木良平、
はい、
あの人みたいにさ体重コントロールが得意な人だとさ、ボクシング、うん、得意っていうか有利なのかな、
かもしれないですね。
なんかでもさ、なんだろうな、その僕そのスポーツってルールだと思っててね、
うん、
例えば100キロの体重の人しか戦っちゃいけないルールだったら、うん、100キロの中で強い人っていうのがいると思うの、
うんうん、
でこの間演劇で共演した人でね、
うん、
あの体重はすごくあるんだけど体が動きが切れる人がいたのよ、角丸くんでいいのかな、角丸くんって言うんだけどさ、
はい、
あの名前がその人みたいなさ、太ってるけど全然体が動く人っていう人が有利なスポーツもあると思うのね、まあ、相撲とかそうなのかな、
柔道、
まあ、だからそういうルール決めによって有利不利ができると思うから、はい、本当に僕スポーツってなんかなんでそのルールをみんなが信じてるんだろう、それはあたかも短歌とかがわけわかんないけど五七五七信じてるのと別に違わないんじゃないかと思う時があるのね、
うん、それの何が問題なんですか。
いやだから不思議なことをやっててなんでこの主人公はボクシングずっとやってるんだろうとか謎な気持ちになって読みました、
はい、
でそんなこと言われても困ると思うんだけど、ボクシングやってる人に、
うん、
なんで短歌やってるのですかっていうのと同じだからね、
うん、
だけどそのだって別にこの人さ、これから自分がチャンピオンになるとも全く思ってないわけじゃない。
そうなんですよ。
でもやってるわけじゃないですか、
だ
からそこですよね、この話にグッとくるところがあるとしたらね、その、
うん、
世界一じゃない、
うん、
全然世界一でもなければ日本一でもない、
そんなこと言ったら増野さんだってなんで短歌やってんですか
って、まあ、そうなんだけどいやそうなんだけどね、でもなんて言うんだろうな、別に世界一でもなければ日本一にもなれないし、そもそも未来もそんなにそういい未来が想像できないじゃない、
はい、
その中でのでもやってる感じ、
うん、
それがねなんだ僕には分かんないことだけども、
うん、
分かんないことなりに、
うん、
本当に真剣にやってる感じと、
うん、
折り合いのつけ方、うん、諦め方みたいなものが、うん、とても丁寧に描かれている小説でしたね。
そうですね、うん、90年代にね下北に住んでて、
うん、
金子ジムっていうのが下北沢の駅の近くにあって、
うん、
そこに所属してた木屋拓也さんっていう方が、
うん、
当時日本あまだチャンピオンにその後なるんですけど、うん、バンタム級で、
うん、
紹介してもらってうちにアパート遊び来たんですよ、
うん、
うちの僕住んでると結構いろんな人出入りしてて、
うん、
でみんなでね後楽園ホールに応援に行って、木屋くんが何ラウンドで勝つかみたいなので賭けをして遊んだりしてたんですよ、
うんうんうん、
でその後チャンピオンになって、その頃僕も新潟に戻ってたから、
うん、
へえとか思ったぐらいで、だからこの小説の主人公のと木屋くんのその当時練習見学に行ったりもしてて、
うん、
まあ全然旗から見てるから全然わからないんですけど、その内実がこの小説で結構気持ち的になんか理解できた気がしました。
うん、
後にね木屋くん引退して日本チャンピオンになったんですけど、
うん、
その後世界とかは行かなくて、
うん、
どっかね浜松町かどっかでジムを開いてて、
うん、
そこに TBS ラジオ TBS の竹内かなえアナウンサーが加圧トレーニングに通ってたっていうのを、
うん、
セッション22かなんかで竹内さんが語ってて、ああ木屋くんのこと言ってるってすごいびっくりしたんですよ。
んそんな風の便りを聞いたんですね。身近にね格闘家の知り合いはちょっとはいるんだけど、まあ、そんな内面を詳しく聞いたこともないから、
うん、
うん、変わったものを披露してもらったなと思う。あとさこの主人公はさ友達の付き合いで美術展に行ったりするわけじゃない。
そうですね。
その辺がちょっと文化系なんだよね。
そうなんですよ。
それでその友達の映画を撮ってるのも不思議で、
うん、
ちゃんと映画撮ってるんだけど自分が賞を取ったっていうさ話をするのね、
うん、
それが嘘なのか本当なのか最後まで分かんないんだよね。
分かんないですね。
そういうとこも面白いね。宙ぶらりになってて。
そうですね、まあ、ただねこの本読んでてちょっと一番ハラハラしたのが、
うん、
読み進むに従っておい試合始まんのかって、それハラハラしたんですよ、うんうん、最後の方。
まあね、
なんか最後、 あの先日大月健二さんのグミチョコレートパインの完結編のパイン編を読んだら、うん、まあ古い小説だからネタバレしても問題ないと思うので言いますけど、うん、ライブをそのクレイジーなんとかノーリターンっていう、うん、主人公と友達と4人で作ったバンドのライブが最後行われて、主人公がその会場に向かうっていうところでずっとなんかやり取りしたまま続いてって、うん、最後ライブの直前で終わるんですよ、
うんうんうん、
って思って、
まあね、それはあるでしょう。
その二の舞かって思ってすっごいハラハラしてました。
うん、まあでも、そうだな。どこを切り取るかがね、重要だもんね、小説はきっと。
そう、でもね、うん、まあ、まあ言わないですけどね、う
ん。まあでもさ、この小説だって最初読んでる時はさ、うん、試合の真っ最中かと思って読むけど、うん、途中でこれは後から映像を見てたってことが分かったりとか、うんうん、結構そういう仕掛けは多いんだよね。うん、だから結構難しいことをやってる。でもほら帯よく見たらさ、うん、なんでお前はボクシングやってんのって僕と同じ疑問をやっぱし思うよ、この本読むと。
そうですね、う
ん、例えばさ、強いとかさ、
はい、
才能あるとかさ、そういう人のことは分かるじゃない、強いからやってんのね、昔さ、NHK の番組でね、
はい、
僕兵頭由紀って好きなんだけどさ、兵頭由紀が司会の番組でさ、子供たちがいっぱい出てきてさ、
はいはい、
でお医者さんになりたいって人がいたの、男の子 で、
は
あ、でなんでお医者さんになりたいのって兵頭由紀が聞いたらね、頭がいいからって答えたの。
すげえな
でもそれを結構ツボにハマって、
は
あ、人を助けたいからとか、
はあ、
おばあちゃんが亡くなったからとかさ、そういう話じゃなくてさ、頭がいいから医者になるってさ、
うん、
すごいなと思ったんだよね。
すごいですね、
うん、だから例えば小説家になぜなろうと思うんですか、文章がうまいからとかさ、うん、いうレベルじゃない、
うん、
でも本当はさ、格闘家ってさ、
うん、
強いからとかさ、
うん、
いつも喧嘩で負けたことないからとかさ、
うん、
血の気が多いからとか、そういうことでやってるのかもしれないじゃない。
でもね、強くなりたくてやる人の方が多いと思います、
うん、例えばいじめられっ子だったとかね、
うん、
どうなんだろう。でも僕本当にそういう意味ではカラストレーニングやってた時だって目標がなくていつも困られてたのね、
はあ、
どうなりたいですかとか聞かれても、
は
あ、いや別に続けて体の大きさ少しでも健康になればみたいな感じだったから、
うんうん、
やっぱスポーツマンってさ、本当に筋肉隆々になりたいとかさ、
うん、
もしくはこうこんなことができるようになりたいとかさ、
うん、
すごい目標意識があるんだよね、
うん、
そんなこと考えないもん普段。
僕はマラソン速くなりたいです。
なんだよか、別に速く走ったことが何なのと本当に思ってるから、うん、なんか怒られちゃうんだけど、こういうこと言うと、
うん、
速く走ってる人にね。あと勝ち負けもルールルールと思ってるからさ、もちろん勝った方が面白いのかもしれないけど、
うん、
本当にさ、この小説、町屋さんの小説の中でさ、勝った場合はどんな理屈もなくてさ、
うん、
負けた場合にはさまざまな意見が言われるみたいなことをさ、うん、書いてたじゃない、
うん、
勝つことのこう正義みたいなの、
うん、なんかね、そのパチンコ屋のバイト先で、うん、負けたら試合見てもない人に超いろいろ言われるんですよ。
そうで、みんなが自分に説教しに行くんだね。それに対してこういい加減な返事をしていくんだよね、
うん、
でもさ、勝った場合はもう何もこうそれだけでいいわけじゃない、で間違えた勝ち方でもさ、格好が形が間違えててもさ、だその辺のさ、勝つ負けるってことのこうなんていうのかな、残酷さみたいなものもね、
うん、
考えちゃったな。
そうですね。
でもなんか登場人物がいちいちその映画を撮ってる友人にしろね、
うん、
あと主人公にしろある偏りがあって癖があるんだけど、
うんうん、
それが結構あ、人間ってこうだなっていうチャーミングさがあって、
うん、
結構ずるかったもするし、
うんうん、
女の子だって彼氏いるけどフレンドになろうとかさ、
そう ね、
ね、ボーイフレンドになってくれ、セックスフレンドって言わないんだよね、
そう
ボーイフレンドになってくれっていうとこがさ、
うん、
そういうこう一個一個がさ、なんかあ、そうだな、人間ってこうだなって思わせるところがね、お弁当捨ててたけど途中から食べるのもいいしね。
その弁当開けた時にちょっとびっくりするんですよね。
そう、あと嫌いなものが入ってるんだよね。そうでもさ、そういうことがさ、細かいところがまあ、すごく技巧的に作られてる小説だと思ったけど、なんか真実味になってるっていうかね、
うん、
うん、でもやっぱり
後書きも良かったですね。
そうそう、後書きがついてるのもちょっと珍しいね、こういう小説 で、
ね、
で取材して書いたってことが、
うん、いや、あの書いた後に取材して、なんか取材みたいなことをして、うん、
後からね、
安心するみたいな。
だから書いた後にこう確認のために取材したみたいなことが書いてあるよね。うん、でもなんか僕がやっぱりこの松屋さんのデビュー作持ってるんだけど、
あ、そうなんか
持っててまだ読んでないんだけど、あのボクシング出てくるっていうし、なんか身近な人が何人も死ぬ話らしいから、ちょっと読んでみようと思います。
へえ、面白かったら教えてください。
2番目の四季っていう作品が結構評判が良くて、ダンスする人たちの話らしいんだけど、まあ、でも3作目で芥川賞って程よくていいね。
素晴らしいですね。
なんかやっぱ3冊出して3冊目に芥川賞ってすごいいいタイミングな気がして。
これまでも何とか賞とか取ってるんですか？
まだね、候補になっただけじゃないかな。まあ、デビュー作は文芸賞を取ってて、あの山田恵美さんとかデビューした文芸賞、
うんうん、
あとほら、綿谷りささんとか、
うん、
青が破れる。で、次、四季が芥川賞候補、野間文芸新人賞候補だから、
うん、
賞は取ってないんだね、まだね。
なるほど。何歳ぐらいの人なんですか？
83 年生まれて、何歳？
まあ、どれの15下ぐらいだから、うん、34、5歳かな。
そうか、若いね。なんかさ、やっぱ若いなと思った。
はあ、
あの、なんだろうな、もう、なんかさ、今50歳だからさ、
はい、
あんまりこれからとか考えないんだよね。
そうですね、う
ん。もちろん目標とかもあるんだけど、
うん、
将来何になろうとかいう感覚じゃなくて、
うん、
自分の能力の中で何をしたらいいだろうって、こう余生みたいな気持ち今なってるからさ。
いや、俺はね、もうなんかね、2000年代に入ってから、
うん、
あ、もうとんでもない未来に来てしまったっていう、なんかタイムトラベラーみたいな気持ちにいる、ちょっとなんかなるんですよ。なんかもう基本80年代の終わりぐらいなの、
うん、
からの目線で今を見てるみたいな、
うん、あ、未来に来ちゃったみたいな。
そう、
そうか。でも小泉さんの場合、お子さんの成長とかがあるから、まだまだこれからか。
そうですね。だからこれから社会がね、あんま不安定になったら困るなっていうのはあるんですけどね。
本当にね、
うん、
まあでもたかだか50年とか生きててもすごい変わるもんね。
うん、そう、
うん、そうですか。まあでも読み物として普通に面白いので、
はい、
まあちょっと、読みやすいかっていうと、文章変わってるから、あ、なんかひらがなとかの使い方が独特だよね。漢字にするのに普通は。すごい変なところでひらがなに開くからさ。
ああ、そうですね。
なんか吉本龍明かと思いましたよ。
あの、
不思議な開き方。まあ、伊藤重里さんとかもそういうことするけどさ、なぜそこをひらがなにするのっていうところをひらがなにするっていうところが、いろいろ気になりながら、でも多分肉体性みたいなもので書いてるんだろうなって感じもした。独自のルールですね。
面白かった。他のも読んでみたくなりました。
もうとても力を感じる小説でしたね、
はい。
でもなんでお前はボクシングやってるのって本当に当人にも聞きたいし、あのでもボクシングの減量って仕組みも本当不思議なものだなと思って。
減量嫌ですね。絶対したくないですね。
なんかだって聞いたらさ、テレビで見たことあるけどさ、
うん、
もうガムを噛んで唾吐くこととかも大事なんでしょ。なんか誰かがじゃあ射精とかをするのとか聞いてた。少しでも体液を減らすみたいな。その時なんて答えてたか忘れましたけど、
血液がドロドロになって脳梗塞になりますよ。
なんかでも謎だって、計量したらすぐ戻るんでしょ。
そうそうそうそう、
ね、
だからむしろね、ちょっと上の階級で普通に減量しないでやった方が強いって選手もいるんじゃないかなと思うんですよ。
うん、と思うよね。
だってストレス良くないじゃないですか、うん、何にせよ。
好きなだけ食べてね。
そう。
でも多分ボクシングっていう戦い方だと、でもさ、頭がおかしくなったりするパンチドランカーになることとかも心配してるじゃない。
うん。
たず検査とかして。
そうですね。
本当なんでやるんだろう。
まあ、あとずっとね、常にひっきりなしに頭痛はしてるとかね、嫌、うん、だなって思いましたよ。
そうそう、体の痛みが絶えず描かれてるから、うん、今ちょうど足が痛いじゃないですか、左足が、
うんうん、
だからそれと重ね合わせて、いやこんな状態痛いのに、うん、頭痛いのにやってるって。
そう、飲み会行くなよ、寝てろよって思いましたよ。
本当にね、なんでお前ボクシングやってんのって、
はい、
思いましたよ。
はい、じゃあ続いて、
はい、
ひろゆきさん、
ね、
論破力。
それどうだったです？
これはですね、やっぱ僕は勤め人じゃないので、主に会社で同僚や上司になんかこうされた場合こうしましょうみたいなことじゃないですか、う
ん、なんか先輩に二人きりで話されたら、うん、二人きりで話すの良くないから、うん、必ずギャラリーのいるところに話を持っていこうとかね。
大変だなって思いました。
なんかでもさ、なんかひろゆきさんはやっぱり空気読んだりとか、この場では誰が強いかとか、そういうことに敏感な人だからこの能力があるけど、僕真似できないと思っちゃったな。
僕は真似をする場面がほぼないですよ。
例えばさ、自分がもしも万が一間違えて浅生に呼ばれた時にね、このひろゆきさんの方法で勝てるかっていうと、ダメだと思う。多分自分のね、今までやってきたそういう論議的なと議論的なことって、
はい、
自分が正直であることで勝ってきたと思うのね。あんまり嘘をつかないから、その一貫性があるわけですよ、言ってることに。だからそれによってごまかしたのに嘘ついてる人たちの矛盾がつけるから、そういう意味では強いんだけど。
それはでもひろゆきさんもやってましたよ、
う
ん、
たださ、やっぱりひろゆきが言ってるようにさ、結局ギャラリーが決めるからさ、なんか正野さん言ってることは筋が通ってるように一見思うけど、感じ悪いとかいうところで全てが終わるじゃない、
うん、そうですね。
それで正野さんなんか気持ちが悪いとか、なんかそういうことで女性が離れていって、
うん、
仕事が減るみたいな、
うん、
そういうことが今までの人生だったので、
うん、
なんかやっぱすごいなるほどなと思ったけど、
何
一つ自分は真似できないと思っちゃったな、
うん、そうですね、うん、
ただ二人きりで戦わないでギャラリーがいるってギャラリーが判断するんだってこととかは、
うん、
肝に銘じようと思いましたね、
うん
うん、でもほらルークさんの場合さ、どんなに裁判で訴えられてもさ、ペイチャラっていう人じゃないですか。
そうそう、
だからそこがもうまず強いんだよ。
あとね、僕も30過ぎて、
うん、
空手を習ったんですよ、
うん、
ひろゆきさんもキックボクシングやってたってこの中で語ってらっしゃって、
うんうん、
殴られたらむしろ美味しいじゃないですか。
あ、そうそう、怒られたら美味しいって書いてましたね。
あと殴られたら金取れるとか、
うん、
それはね、僕も思うところがあって、うん、やっぱ空手やる前は暴力はひたすら怖かったんですよ、
うん、
今はそこらの素人のお兄ちゃんに殴られても、まあ、格闘技やってたらおっかないですよ、一頭と痛いだろうけど、うん、まあなんかぶたれたぐらいならいいかなぐらいに思うから、
うん、
それは僕も思います。
なるほどね。まあでも厄介な相手にこう好かれたりとか、うん、まあ嫌いなタイプの人でもこう好きになっていくことで一緒に、
うん、
うまくいくみたいなことが書いてあったんだけどさ、
うんうん、
でも自分の人生を振り返ると僕が優先してきたことは、
うん、
自分がいいと思うことを主張したり、
うんうん、
自分がいいと思う行動をすることが一番優先順位として高いから、
うん、
それが相手にどう思われようと、
うん、
自分自身がそれをいいと思うならいいっていう考えで生きてきたから、
うん、
それは離婚するだろうということがよく分かりましたよ、うん、だってもう相手の人をこう同調しようとかじゃないんだもん。自分がこういう生き方がいいとか、
うん、
こういう考え方がいいはずっていうところが一番大事だから、
うん、
それを曲げて何かうまくいくなんてことが何一ついうことがないと思ってるから、
うん、
そりゃ一部の人しか付き合いがないだろうと、
うん、
あと多くの人には何か感じ悪いと思われるだろうと思いました
はあ、
うん、思ったけど、じゃあそれを挽回できるかっていうと、
うん、
しょうがないなぁ。なんかよく言われるんですよ、増野さんはツイッターとかで論議すると、
うん、
一見強いようだけども論議の筋に通ってないことを突然言って相手の一番痛いとこつくだけですねとか、なんかそういう感じのなんか手続き論的なことをみんな言い始めて、男の人って増野さんは手続きをちゃんと踏まずにね、なんか飛び道具的に相手の痛みを痛いところをつくから感じが悪いっていうふうにいつも言われるんだけど、
うん、
僕としては全体を考えて一番言いたいことを言ってるだけなんですけど、
うん、
あとそこは重要だと思ってるからつくんだけど、
うん、
なんかね、本当にいつもね、ルール違反って言われちゃうの、
うんうん、
まあ、スポーツができないことと近い、なんか通じてるのかもしれませんけど、ね、ルールってことにすごく、ルールってことにあんまり重きを置かないっていうのが、
はあ、
小泉さんはどうですか？
ルール違反？
うん、言われます？
全然論議しないですもん。
でも例えばさ、人を説得するとかないの？
説得？
自分の意見。
あ、僕意見は言いますよ。うん、でも、あ、それは相手、あくまで相手がそれをどう受け止めるかどうかは相手次第だから、うん、言いっぱなし。
あ、それでもう相手が離れていったらそれはしょうがないな、みたいな。うん、
まあそれを飲む飲まない、受け入れる受け入れないとか、あの、相手をねじ曲げたりできないじゃないですか。うん、だから、まあとりあえず、あ、例えば、自分の映画が、あ、漫画が映画になるときにシナリオを読んで意見言うじゃないですか。だからそれはあくまで感じたことは伝えなきゃいけないなって思うけど、うん、まあそれをやるやらないは任せます。
うん、それはさ、最初からそういう考え方だったんですか？いや、決めたんですか？
もう年取ってから、うん、もう人の考えはどうにもならないって考えて
ます。なるほどね。
みんな勝手にやるしかない。
まあそれは本当はそうなんですよね。
だからね、あの、ここ相手を厄介な人を転がすとか、うん、もうそんなしたくもないですね。
まあね、
手強い相手にイエスとも全然言わせたくないし、それもでも営業職とかやってたらやんなきゃいけないじゃないですか、うん、それ商売じゃなくてよかったって思いました。うーん、もう一番嫌いだわ、やりたくない。
あ、まあだから会社の中での立ち振る舞いみたいなことがね、いっぱい描かれてるんですよね。
そう、本当に。あとね、言葉が面白かったですね。あの、うん、語尾が、何々なのですね。
うんうん。まあね。なんかでもほら、絶対って言葉を言っちゃダメだと。
なのですよ。
必ず何々と思いますっていうことで、うん、あの、相手に隙を与えないとか、
うん、
あの、いろんな場所で、こう論破してきた人の、うん、なるほどと思う意見をいっぱい書いてありましたね。
そうですね。
だから、あの、ちゃんと頭が良くて、本当に論破したいと思う人に役立つかもしれないんだけど、僕は結局そこが目的じゃないんだなってことがすごく分かりました。自分にとって、うん、良きことみたいなものが勝手にあって、
うん、
もうそれは自分の中の良きことだから、第三者にはどうでもいいことなのかもしれないなっていうか、
うん、
本当にそういうの苦手なんだなと思った。だから自分と違う価値観の人を説得するとか、うん、そういうことに本当に能力がないような気がしてきたな、自分は。
あ、
うん、あの、そもそも価値観が違うことが多いし、ね、他人と。
そうですね、うん、僕はね、そういう人と対立した時に、うん、これだけは言おうってものが2つだけあるんですよ。
はい、
ある時急に怒鳴られることあるじゃないですか、うん、それで怒鳴られっぱなしってちょっと気分悪いじゃないですか、うん、そういう時は怒鳴ってんじゃねえよって怒鳴ることにしてます。
そうですか。
それとあと、なんか本当に好き勝手言う、自分の問題でも何でもないのに好き勝手なこと言う人いるじゃないですか、うん、こっちのなんかお前はおかしいみたいな、
うんうん、
おめえに言える立場かよって言うんですよ。
そうなんですか。
それだ、その二つだけはなんかあったら言おうと思ってます。
そんなこと決めてるんです
ね。決めてます。だからひろゆきさんがそういうテンプレートを作っておくって書いてあったじゃないですか。
僕
はこの二つがテンプレートですよ。
テンプレートね。自分は何だろうな。なんかでも今まだマシになってて、若い時ってこう相手が言ってきたことに対してこうこうこうこうこうじゃないですかっていう長いメールを書いては怖がられることが多かったんですね。今はもう、あの、説得が向いたと思った時はすいません、何の説明もしないけどこうしてくださいっていう風に言って謝るみたいなことをするようになって、
うん、
それはもう自分の考えるようには人は考えないってことにすごい諦めがあって、
うん、
このひろゆきさんの論法ってさ、
うん、
この人の価値観はこうだからそれに寄り添いましょうって考えじゃない。この人はこういう価値観を持ってる人だから、その人にはこう言えば通じますよっていう考えじゃない、う
ん
う
ん
う
ん、あ、それはやっぱり団体の中での、うん、その振る舞い方ですよね、
うん。で、僕店とかに泊まらせてやろうと思った時にやっぱりうまくいかなかったので、ね、うん、一つも自分のやりたいことが実現しなかったんだけど、うん、やっぱそれはやっぱそういうことを人に説得しようとか思わなかったし、
うん、
やっぱり自分がいいと思う価値観を誰も共有してくれなかったってことはあったので、
じゃあその時にこのひろゆきさんの方読んでたらうまくいったかっていうと、うん、やっぱしうまくいかなかったと思うな、
うん、
ひろゆきさんの着地点っていうのが結構さ、うん、あんまりどれにも思い入れがないからさ、うん、どうなっても別にいいっていう人じゃない
そうなんですよ。
でも僕はこうしたいとかいうのがあるんだもん。
あ、なるほど。
こういうふうにしなかったらやっても意味がないとまで思ってるから、
うん、
それが実現できなかったら例えばお店がうまくいっても、うん、何一つ自分の欲望は満たされないから、
うん、
ひろゆきさんはそういう意味ではこだわりがなくて、うん、思い入れもなくて、うん、感情にもしないって言ってるじゃないですか、うん、そこが強いんだよねきっと。
あ、僕もその傾向は結構あります
ね。どうなっても別にいいんだよだからそのどこが着地点かじゃない、その、うん、どうしたら欲望が満たされるかのところが、うん、多分ひろゆきさんはすごく論議に論破ができるタイプの人間っていうか、
もともとあんまり欲望もないんじゃないかな。
欲望が一般の人のとこと違うんだろうね。
そうですね、
うん、でこんな風に振る舞って楽しいんならそれはもう才能だよね、
うん、あとね僕はとても共感したのは、うん、いろいろ物事や感情や感覚を切り分けて考えるって何度も発言されてて、うんうん、
はい、
それは本当に僕もそれは常日頃心がけてるんですよ。
なるほどね。だけどさ、ほらそれとこれとは分けて考えなきゃいけないってことはあるけどさ、うん、まとまって考えなきゃダメな時もない。
ごっちゃにするのが嫌なんですよ、うん、怒ってることがイコール嫌いなわけじゃないじゃないですか、ま
あ、本当はね。たださ、じゃあそういうふうにごっちゃにしてる人に対してはどうしたらいいの？
まあそういう人なんだなって思いますよ、うん、
でね、僕やっぱ切り分けることができることも重要だと思うんだけど、うん、でもさ、人の悩みってほとんどさ一緒にしちゃいけないことをまとめて考えてるじゃない。
そう、だからごっちゃにするからおかしくなんでしょって思うんですよ。
そうなんだけど、でもそこをごっちゃにしてしまってるには理由がある気もするんだよね。
うん、まあ好き嫌いの感覚が強すぎると思うんですよ。
まあね、でもさ、なるほどと思ったのはさ、誰か何かが好きとかさ、これが面白いとか思ったことはさ、
うん、
相手のいくら言っても覆せないっていう意見はその通りじゃない。
そうですね。
どんなにさ、僕が君の名はのね、うん、ここは変って言ってもさ、感動した人たちの気持ちは覆えないわけじゃない、
うんうん、
だからそういう意味では私たちが勝手な感想を言うのも、
はい、
別にその人たちを追い詰めたいわけじゃなくて、
そうですよ、
別にその人たちは覆えないけども、自分はこう乗れなかったって話をしてるだけだから、話としてそういう意見もあんだなと面白がってくれればいいんであって、あんまりそれでその人たちのね感動が間違えてると主張したいわけじゃないわけですよ。
間違えてるのは一言も言ってないですよ、
うん、でもそれを考えさせられた。結構さ、そういう意見がツイッターなんかで多いじゃない。
そうですね、
間違えてます、そんな風に受け止めるのは違いますとかさ、
うん、
言うんだけど、まあ、そこはもうさ、感動した人は感動した人で得だったんだから、許していただけたらというふうにちょっと改めて思いましたね。
はい、
そう、なんか僕考えてみたらこの番組でいつも映画の悪口言ってる気がして、
はあ、
グリズビー・ベアのことも別にそこまで言う必要なかったんだけどカメラを止めるのに比べると自分は乗れなかっただけで、
僕がカメラを止めるなを増野さんの圧によってそれほど絶賛しないことにムカついたんだろうなって思いました
よ。そんなことない、そんなことないいや、カメラを止めるなの感想って未だにずっと流れてくるのね、フォローしてる人がカメラの止めるなのファンが多いから、口が回んないけどカメ止めファンが多いので、ものすごい毎日たくさんの感想が RT されてくるんだけど、どれ見ても別に悪口言ってるのも来るんだけど、でも全然自分は違うな。例えばさ、これだったらあの映画の方がいいとかいう意見がさあるのね、
うん、
カメ止めに比べたらこの映画の方が素晴らしいとかいうのを全部僕見てたりするんだけど、
うん、
いやそれ見てるけど全然違うよって僕は思ってるから、うん、別にその人を説得しようとも思わないし、
うん
うん、なんかその辺はみんながそういうふうに感想に関する意見に関してはもうちょっと距離を持つようにすると、
うん、
平和なのになってことは考えさせられたな、ひろゆきさんの本を読んで。
あ、
もうそこはどうしようもないことなんだと。
どうし、好き嫌いはもう議論しようがないみたいに書いてましたよ、う
ん、結構さ、ここは議論してもしょうがないってことに関しての割り切りは早いのね、ひろゆきさんね。
そうですね、
そこは勉強になりました、ま
あ、答えの出ないことは言ってもしょうがないみたいな、う
ん、なんかそのこう言語化能力っていうかさ、
うん、
こういうことは話しても無駄です、こういうことはこうですっていうさ、
うん、
こう手際の良さをすごい感じる。さすがその2チャンネルとかニコニコ動画やってたのこの方は、
ええ、あ、僕ねすごい参考になったのは、うん、なんかもう何十分も怒られてる人はどうしたらいいでしょうみたいなのに、
うん、
ゴミ箱を蹴るといいと思いますって書いてたのが面白かった。
なるほどね。 まあでもそういうことあるかもね。まあでも最近は前ほどは全然怒んなくなりましたね。怒っても何も解決しないと思ってるから、例えば驚くほどのミスをされても、
うん、
あ、それはそれでもうそういうものだなと思って接してるので、
うん、
そこに関しては何一つ怒んなくなりましたね。
まあ、僕はね、人に任せたものは自分の思い通りにならなくて当然だって思ってるんですよ。
うん、まあそうですよね。
うん、
そうなんだよね。人に任せたい以上は任せないと、自分の好きな、自分がこうしたいみたいなことを、共有してないんだもんね。
そう、でもね、そう思うのも、思えるようになったのもここ何年かで、その前は結構イライラしてました。
難しいよね。例えばさ、家族とかさ、恋人とかになっちゃうとさ、自分と違う価値観のことがやっぱ気になったりしちゃうじゃないですか。
うん、まあそれはね、もう絶対気にしないようにしなきゃ、ただストレスになるだけだから、
ね。多分お子さんだってちょっと価値観違うだろうしね。
そうそうそう、全く、あ、そうなんだなって思って、じゃあ自分はこうしようっていう以外ないですよ。
なるほどね。まあでもさ、例えば漫画描いたり小説とかさ、表現ってさ、はい、こういうことはしないってことの連続じゃない？自分はこういうことやめようとかさ、
うん、
人の作品見てさ、うわ、ダサいと思って、
うん、
ああいうことはすまい、自分はやるまいって決めながら作っていくところがあるじゃない。
ありますね。
だからそういう意味ではちょっと他人への批判性はどうしても持っちゃうんだよね。うわ、こういうことは絶対に自分は真似しないようにしようって心に決めたりしながらさ、自分は表現してるからさ、
うん、
なんか、どうしてもね、なんか相入れないのはあるけどね。まあ、ひろゆきさん会ったこともないけど、なるほどな、さすがニコニコ動画や2チャンネルをやってた人だなってことはすごくわかりました。なんで読もうと思ったのかっていうと、やっぱ自分はいつもツイッターで話とかすると人に嫌われていくなっていう実感があったからですけど、じゃあどうしようかっていうと、まあ最近あんまり議論しないんだけど、ツイッターでは一切。でもなんか、しょうがないな、別にみんなに好かれてもしょうがないなと思ってるんだな、自分はっていうことがよくわかりましたよ。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ひろゆきさんの本は、論破力というタイトルで、
はい、
朝日新聞社の朝日新聞出版が出てる新書本で、出てる本ですね。
810円プラス税です。
はい、どっかの本屋さんですごい売れてるっていうコーナーにあったから買ったんだと思います。
へえ。
ということで、
そうですね。
はい。
どっちも面白かったですよ。
面白かったですね。さあ、何かありますか？小泉さんは告知とかは。
告知とか特にないですね。あ、東京新聞で、ですね、2月の2月か5週に1回育児日記をやらせていただくことになりました、
うんうんうん、
2つ仕事がなんか長く続いたのが終わるんですけど、
うん、
1つ増えます。だからプラマイ1マイナス1
うん、まあでもすごく仕事してるじゃないですか。
そうなんですよ、忙しいんですよ。
何かこれはしたい、やっぱ小説書いてほしいな、勝手な欲望、僕の欲望ですけど。
この後ちょっとお話しさせてください。
うん、そう、僕はでもなんだろうな、とりあえず今、ヨギ棒4つも買っちゃったので、4つ買ったことで学んだことをノートっていうところで記事にして売ろうとか、あとその電化、ある電化製品をいっぱい買っちゃったので、それをあの本と組み合わせて売ろうとか、
はははは
そういう謎のマスノ書店の、こう、マスノ書店をどうにかしなきゃっていうね、
はい、
マスノ書店の友の会っていうのを作って、こういうある企画をしようとか、
うん、
マスノ書店映画部っていうのを最近始めたので、
うんうん、
それ結構毎週やっちゃおうかなとか思ってるんですよ。そういうことでちょっと、なんか自分が面白がれることをやりながらお金になる仕組みを考えていこうと思ってるので、
はい、
ぜひちょっと、映画部に興味あったりとか、
うん、
ある電化製品に興味ある人とかはマスノ書店に来てください。まあ、今月曜日しか空いてませんけど、
うん、
ちょっと違う曜日も僕がイベントしたりしようかなと思ってるんでね。
まあ、あと本とか本棚が欲しい人も見に来てください。
はい、
あと機械の歌って映画は未だにあちこちでやってて、今度吉祥寺でやることになったんで、吉祥寺のほら、
ええ、
新しくできた映画館
アップリンク
でやるらしいのでね。
僕のね、漫画教室に来てる人がそこの社員じゃないのかな、バイトかな、スタッフです。
それはそれは、まあそれは見に行こうと思ってるんで、自分も結構機械の歌評判はいいんですけどね、
ええ、
もっと亀友みたいにどんどんどんどん広がってはいるんだけど、まだ見てない方はぜひ見てください。機械の歌。
はい、それじゃあそろそろ失礼します。
はい、ではでは、
さよなら。